さらに神は言われた。あなたたち並びにあなたたちと共にいるすべての生き物と、よよとこしえに私が立てる契約の印はこれである。すなわち、私は雲の中に私の虹を置く。これは私と大地の間に立てた契約の印となる。梅雨の雨が降る中ですが、ラジオをお聞きくださっている皆様、いかがお過ごしでしょうか。雨が降り続くのは鬱陶しいものですが、私はこの時期が決して嫌いではありません。雨の合間に時折虹を見ることができるからです。雨が降りやみ、太陽の日が差し込んで、ほんの束の間ですが、美しい虹を見ることがあります。子供の頃、虹をもっと近くで見たい、虹の下はどうなっているのだろうかと虹を追いかけたことがあります。追いかけていくと虹は逃げて行き、いつの間にか見えなくなりました。聖書の中にも虹が登場します。旧約の創世記、ノアの洪水物語の締めくくりの箇所です。人の罪が全地に満ちて、主なる神は洪水によってすべて憎なるものを滅ぼすことにされました。神の裁きとして洪水がもたらされたのです。全地が水に覆われ、けれども主なる神の憐れみにより、ノアとその家族は船に逃れて、やがて洪水後の大地に立つものとされました。その時主なる神はノアと契約を結び、私は雲の中に私の虹を置くとおっしゃって、虹が印とされました。虹のことを英語でレインボーと言います。雨、レインと弓、ボーから成り立つ言葉で、私は以前雨上がりに現れる弓のような光の帯ということでレインボーなのかなと思っていました。けれども、ただ雨上がりに現れる弓ということではないそうです。弓は矢をつがえて撃つものですが、弓に雨が矢としてつがえられて、天から大地へと雨が打たれるというイメージなのだそうです。まさにノアの洪水は、神が雨という矢をつがえて、雨を大地に叩きつけておられる。神の裁きの矢が雨あられとして降り注ぐ、そのような出来事でした。そしてやがて雨が止み、虹が現れる。それは主なる神が戦いを終えて弓を大地に置いてくださる。その大地に弓が置かれたイメージ、戦いを終えて大地に弓が置かれたイメージがレインボーと呼ばれます。主なる神は戦いを終え、裁きを終えて弓を置き、その置かれた弓を契約の印としてくださったのです。この契約は、契約としてはとても奇妙なものです。一つには、ノアとその家族だけでなく、まだ生まれていないノアの子孫、さらにすべての生き物まで契約の対象に含まれます。私と大地の間に立てたとさえおっしゃいます。果たして大地と契約を結ぶことができるのでしょうか。けれども、その奇妙なことをあえてして、主なる神はノアとその家族だけでなく、後の世代の人間を、また大地をも契約へと招き入れてくださいます。もう一つ、この契約は人間に対して心に留めよと命じるのではありません。神ご自身が心に留めるとおっしゃいます。心に留めて、水が洪水となって憎なるものをすべて滅ぼすことは決してないと思い起こされるのです。その意味で、虹は主なる神ご自身のための印です。ですから、この契約は、神がご自身で誓いを立てておられると言うべきものです。主なる神がお一人で心に留めて、二度と洪水によって滅ぼすことはない、と誓約してくださっているのです。それでは、私たち人間の罪はどうなるのか、神に背いて地上に悪が満ちてしまった、その罪と悪はどうなるのか、ノアとその家族も罪人なのではないか、ノアの後の世代も主なる神の御前に罪をあらわにしているのではないか。それはその通りです。私たち憎なる者が罪人であることは、ノアの洪水の後も変わっていません。けれども、主なる神は洪水のような災害によって私たちを滅ぼすのではない。そうではなく、時満ちて ご自身の独り子を私たちに与えてくださいました。御子イエス・キリストの十字架によって私たちの罪を処罰し、私たちとこの大地を罪と汚れから救い出すことを成し遂げてくださった。主なる神は、洪水とは全く違う愛と憐れみに満ちた仕方で虹の誓いを果たしてくださいました。新約のマタイによる福音書は、主イエスが洗礼を受けて水の中から上がられた時、天がイエスに向かって開いたと書き留めています。これは天から大地へと虹がかかるような光景だったのではないでしょうか。虹を印として与えた主なる神は、天と大地を結ぶ架け橋としてご自身の御子イエス・キリストを与えてくださいました。神の御子がへり下り、神と人、神と大地との架け橋となってくださいました。このお方によって私たちの罪と汚れはすべて拭い去られて、もはや滅ぼされることがありません。こうして私たちの生きるこの大地は、神の契約の虹がかかるところとされています。空に虹を見るとき、主イエス・キリストにおいて示された神の愛を思い起こしましょう。空の虹は消えて見えなくなりますが、主なる神の私たちへの愛は常しえに変わることがありません。